アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
橋尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、いつもはゲストの方をお招きしておりますが、今夜は私と鷲尾さんのツーショットトークをお送りいたします。はい、あのツーショットトークは2回目と。
そうですね、前回1ヶ月、はい、2ヶ月前ぐらいですかね、うん、
まあでもだいぶね、
慣れてきました
慣れてきましたし話す内容もね、増えてきましたよね、はい、
そうですね、
はい、今日はですね、私たちの好きな曲もかけながらじっくりとトークしていきます。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜は私と鷲尾さんのツーショットトークをお送りしています。さあ、番組がスタートして今夜で18回目ということなんですが、はい、およそ半年経ちましたが、うん、鷲尾さん、いかがですか？
そうですね、やっぱ最初の頃は、うん、まあ、ラジオ自体がね、そもそも初だったんで、はい、もう緊張して手が震えてみたいなところから、もう最近はもう真麻さん優しいんで、
いやいやいや、
いや、もうね、雑談とかももろもろ最近ちょっとね、話がいろいろ膨らむようになってきて、うん、楽しめるようになってきましたね。
そうですね、確かに話の膨らみはだいぶ、うん、まあ、私たちが慣れてきたっていうこともあると思うんですけど、増えましたよね。
そうですね、最初の頃何聞いたらいいんだろうとかもあったし、
うん、あと私自身も割と結構こう、はい、あ、持ち肌ミュージック頑張ろうっていう意気込みのあまり、うんうんうん、こう音楽性とかアーティストさんのこう割と真面目な話をとにかく引き出そう引き出そうみたいな感じで、こう硬さがあったんですけれども、途中から逆にちょっと力抜いてお話しした方が、まあ日曜日の夜ですし、なんかこうアンニュイなというか、柔和なというか、感じがいいんじゃないかななんて思って、ちょっと肩の力が抜けてから逆に話しやすくなった気がしますね。
そうですね、なんか、まあ、でも音楽性がとかっていうのを、まあ、聞きたくないですよね、日曜の夜にゆっくりしてる時にまあまあ本気のファンでね、いやいや、うん、あれだったら、まあ、もちろん聞きたい部分あると思うんですけど、うん、でもやっぱりかしこまって聞かれるとね、うん、聞かれた方もこうかしこまって答えちゃうみたいな。
そうそう、そうなんですよね、
そこが難しい。
そうなってからね、結構楽に話せるし、逆にそういう方が自分の中でも質問が出やすいというか、
そうですね、なんか最近はプライベートの話みたいなのもちょこちょこと出てきて、
う
ん、
そうですね、一時期恋愛の話ばっかりしましたけどね
そうですね、あれはまあまあでも盛り上がりましたね。
ねえ、鷲尾さんはね、持ち肌というブランドのインナーを、まあ、制作販売されてるわけですけど、最近お仕事の方はどうですか？これからまさにシーズンじゃないですか？
そうなんですよ、寒くなりだしてきて、はい、これからね、あのみんなに寒いって言わせないぞっていうところですよね、うん、温めたいという思いで、
はい、
いろんな人に届けたいんですけど、まあ、なかなか、まあ、ありがたいことにたくさんご注文もあのいただき出してきてるので、今年の冬寒くなってくれさえすれば、
おお、
暖冬がね来るときついですね。
うん、
でもマーサさんもね、来ていただいてるんで、もう2年ぐらい。
そうですね、はい、今年はでも冬どこに旅行するかとかまだ決めてないんですけど、はい、私はあの持ち肌を着てオーロラを見に行って、はい、持ち肌に温めてもらってましたので、
いや素晴らしい、はい、ありがとうございます。本当にもう、あの
行動範囲が増えました。
今年ね、あのあ、これ9月末からまあ、あの放送の時期ぐらいだと思うんですけど、あのクラウドファンディングっていうので、また今度朝布団から出られるパジャマっていうのをね、
は
い、作って発表するんで
楽しみ。それはどういうパジャマなんですか？
いや、もうあったかいっていうの、あの朝布団からモニョモニョして出れないみたいなのあるじゃないですか、はい、あれをちょっとなくそうと。
お、そう、布団からね出ると寒いから出たくないわけですよ。
そうそうそう、あれで時間を損してるぞって言って、あの一冬で何日間か分の時間をなくしちゃってるよみたいな、こう注意喚起をね、はい、して、
でということは、はい、布団から出てもあったかくいられるパジャマということですか？
そうですそうですそう
です
。
あら、楽しみ。
なんでね、また物が上がってきたらマスさんにも、あの来てみていただいたらなと思うんですけど。
ありがとうございます。ということはこの冬のおすすめアイテムは、はい、その
そいつですね、
パジャマ。
はい、パジャマです。調べてもらえれば
じゃあ今一番力を入れてるっていうことはやっぱり持ち肌ですか？
そうですね、やっぱりまあそれが基本なので、うちの、あの仕事のアイテムとしては、うん、あとやっぱこのラジオもね、なんとか喋りをもっと上手くなりたいなとか。
あ、そうですか。
いや、考えますよ。
喋りもあれだけど、はい、聞き上手も必要だから。あ、
そうですね、うん、なかなか難しいですよね相手。まあまあまあ頑張ります。
いや、でもだいぶそのやりやすくはなってきてるじゃないですか。
あ、そうです、まあ、最初の頃に比べたらもちろんね、うん、まあ、マーサーさんもどうですか、まあ、さっきの硬さが取れたっていうところもあると思いますけど、うん、
いや、しかもその硬さが取れたっていうのが実は、うん、はい、こう自分の意図としてないところで取れたんですよね。
あ、何きっかけというか。
あの、めちゃくちゃ具合が悪くて本当に熱中症になっちゃった時だったんですよ。
はいはい、ありましたね。
本当に具合が悪くて、
うん、
どうしようって言って、もう全力でやっても若干力が抜けてる感じだったんですよ。
はいはい、はい、
さあ、それが逆に良かったっていうので翌週からそんな感じで変えたら、
はい、
あれいいじゃんみたいな、やりやすいな。
はいはいはい、
ゲストの方も本当にそっちの方がやりやすそうな感じがあったので、はい、あ、そうですね、こういうスタンスでやればいいんだと。よくあの芸人さんたちがラジオ必ずやってて、
は
い、でどっちかというとテレビの時よりもちょっとプライベートに近くて砕けてる感じでやられてるっていうのは、あ、こういうことなんだ、こういう感覚なんだって、うんうんうん、でよりリスナーの皆さんたちにも身近に思ってもらえるし、
うんうん、
あ、お互いいいんだなっていうことを初めて知ったんですよね。
ラジオ初ですもんね。
あのラジオ自体はそうですね、なんか学生時代に学生ラジオみたいなのをやってた時期はあったんですけれども、はい、
うんうんうん、今まであのゲストでの出演とかは全然あったんですよね、
う
ん、
はい、でもこうやって、
ま、MC で、
そうだからちょっとやっぱ気負っちゃってた。なんでも硬さはダメですね。
そうです
ね、柔らかくしないと。
まあまあまあ、まだ始まったばかりと言えるぐらいの回数だと思うので、
うん、
これからね、またいろんな人来てもらって、ね、いろんな話聞いて、
はい、長く続くためにも、
そうですね、
こんな感じでやっていきたいな、
は
い、
ゆるーくいきましょう、ゆるーく、はい、
もう、ね、でも今年ももうあと3ヶ月ということになりましたけれども、
もう平成最後が、
いや、なんか夏って、はい、平成最後の夏楽しもうぜイエイみたいな感じあったじゃないですか、
はいは
い
は
い、なんとなく、
はい、
でも平成最後の冬っていう感じでもないですよね。
確かに、確かにそうですね。
なんなんだろう、あの夏の気分の高まりって。
やっぱ開放的な気分に、
ね、
服の枚数も減るから
え、平成最後の冬やりたいことってありますか？
考えてなかったですね。あります？マサさん。
だから本当に平成最後の夏楽しまなきゃみたいな気持ちはどっか念頭にあったんですけど、
うんうんうん、
平成最後の冬を謳歌しようっていう気持ちが全くなかったので通常営業です。
で夏は何したんですか？
夏はでもちょっと海外旅行で、
はいはい、
本来この短期間だったら行かないような場所まで足を伸ばすとか、まあ友達とバーベキューをするとか、
はいはいはい、
っていうようなことは意識してやってましたね。
いいですね。でも平成最後、平成最後だからこの曲聴いとかなきゃみたいなとか、僕なんか周りでそういう動きが結構あって、
お、例えば、
いや、なんか平成ラストサマーっていう、まあイベントをやってる子がいて、
はい、
でそれをあのホテルの1階 DJ ブース作って、うん、もう一晩中平成の名曲をかけ続けるみたいな。
そうなんだ。いや、もうね、小室さんも引退されて、
はいはいはい、
安室奈美恵さんも引退されて、
はい、
まあ、滝沢さんも今年で、
そうですね、
引退っていうのを聞くと、なんか平成も終わったなみたいな。
あ、確かに、
やっぱり一つの時代が終わる時に、うんうんうん、そうやって引退とかあるのかななんて、
はい、そうですね、うん、確かに、まあ、平成たくさんいい思い出をいただきましたというか、僕平成しか生きてないんですけど。
え、平成生まれ？
平成3年です。
ゲロ
ー。いや、
私昭和ですので。
はいはい、
そうか、そう
です、実は平成生まれももうこんな感じになってるわけですよ。
いや、っていうか平成しか生きてないなんてかわいそうだね。知らないんだもん、他の年号。
じゃあ、よ、なんかワクワクしてましたから。
そうか。そう、言語変わりますからね。
そうですね、なんか次何なんだろうっていうのはすごい気になってますけどね、
うん、そうか。いや、なんかあの昭和生まれなのに、はい、平成のうちに結婚できずに次の元号まで持ち越す人を平成ジャンプっていうらしいですよ。
ごめんなさい、めっちゃ笑っちゃった。
で、私はちょっと ね、平成ジャンプにならないように気をつけようと。
3ヶ月、
いや、あの来年の変わるのが5月1日かな。
あ、そうかそうかそうかそうか、はい、まだもう少し
はまだ猶予はあります。
はい、平成ジャンプ。
そうそう、平成ジャンプにならないようにね、
気をつけなきゃなと、ね、
思うんですけど。
はいはいはい、まあ、なんかやり残したことはじゃあそれですか。結構
そうですね、それぐらいですかね。あとはなんか毎年もう本当全力で仕事はしているので、
はい、
なんかそのいい意味で現状維持できればいいなと思ってて、で新しいものにチャレンジしたいっていうのも割と自分から積極的にやるっていうよりかは、うん、そういうお話をいただいて、あ、はい、自分じゃ考えもつかなかった企画だとか、うんうんうん、その番組だっていうのをやらせてもらえるとありがたいなと思ってるので、割とこう能動的というよりかは積極的受け身っていう感じでやっておりますので、はい、
そうですね、結構興味もねたくさん多方面にわたるというか、
う
ん、
そう、そうです ね、
ビジネスも
やってみたいことは、はい、いろいろあるんですが、なかなかね実行するっていう
のが、いや、きっかけは大事ですね、
一歩踏み出すっていうのができないので、っていう感じですかね。
そう、でもラジオもね、 ある意味新しい動きで、
うん、
2018年の新しいことですよね、
う
ん、1個。
そうですね、
うん、
だからやり残したことはとか年内にやってみたいことはっていうことは特にないんですよね、うん、もう年々
はい
本当に欲がなくなっちゃって、
いやいや、
逆に今はこういろいろ捨ててってる、断捨離とかもしてますし、
はいはいはいはい、はい、うん、例えば、
いや、もう洋服も半分近く処分しましたし、はい、食器も半分ぐらい捨てて、
それ何がきっかけ多いなって思ったんですか。
まず物をこうシンプルな生活をしたいなと思っていて、
はいはいはいはい、
でまあなんか人ってこう朝起きてからもう、
はい、
一個一個洗濯に迫られるわけですよ。
ああ、それ僕めっちゃわかります、
う
ん、はい、
朝食何食べようから始まって、はい、食器どれ使おうとか、
うんうん、
で、
うん、
コーヒーにしようかな、うん、紅茶にしようかなとか、
うん、
で、
うん、
洋服何着よう、
うん、
カバンどうしよう、うん、ハンカチどうしようっていう、うん、その一個ずつ全部洗濯が増えれば増えるほど、
はいはいはいはい、
仕事に行くまでのその
エネルギーの使い方が
使っちゃうから、
はい、
シンプルにしたいと思ったんですよね。そうすることによって仕事のパフォーマンスも上がるし、どうでもいいことで迷わなくて済む。
あ、わかりますわかりますわかります、うん、なるほど。僕もあの服をあの、まあ、仕事用の服っていうのを同じやつ3着4着ぐらい持ってて、
は
い、基本ずっとそれ着るっていうので、
うん、
選ぶっていうのは、ね、意外とストレスなんですよね。
だから私のその持論でいくと、だからスポーツ選手でルーティーンで朝食が決まってる人の方が多分パフォーマンスがいいんですよ。
ああ、そうですね、
わざわざ朝何食べようとかチョイスしなくていいから、うんうんうん、もう朝はこれって決まってて、
はいはいはい、
で仕事も制服の会社が多いのは、
うんうんうん、
そのおしゃれしなきゃとか思わずにもう制服でいいから服を選ぶっていうことをしない会社の方が多分
生産性はね、
そう高まるんじゃないかなって思って。
それは間違いないですね、
うん、
うーん、いや、じゃあそれでじゃあ今どんどん選択肢を削っていってるっていう。
そうなんですよ。だから家に置くお酒ももうだんだん淘汰してて、はい、もう決め少なくしてるんですよ。今日はビールにしようかな、チューハイにしようかな、はい、ワインにしようかな、焼酎にしようかなとか迷わず、
はい、
もうこれってもう冷蔵庫にあるこれだけみたいな感じ。
ちなみに今ハマってるやつとか
は、今はもうビールと、
はい、
スパークリングワインとグレープフルーツチューハイって決めてて、
はい、
もうそのどれかしかないです。3つしかないんですよ。
へえ、どれぐらい飲むんですか実際。
いや、日によりますね。いっぱい飲んでも次の日残らない日もあるし、
はいはいはいはい、
ちょっとしか飲まないのに辛い日もあるんで。
あ、まあ、体調がね、
体調もありますけど、 でもこの私の選択を狭めるっていうのどうですか、
はい、経営者から見て。めちゃくちゃいいです。それはもう本当にあのそれこそあのマックの、うん、アップルのあのスティーブ・ジョブズはもう服、うん、本当に同じ服しか着ないんですよ、
うん、
それがさっき言ってたの同じで、あの選択するっていうことをもうあの極力なくすっていう、うん、で結局仕事のパフォーマンスを上げるために、まあ、本当にストレスみたいなんですよね、選ぶっていう行為は、
うん、
楽しんでたら別らしいんですけど、何でもいいのに選ぶっていうあれは結構なストレスなんで、まあ、多分仕事のパフォーマンスがこれから上がっていくんじゃないですかね。
よし、はい、ということで今夜の1曲目は鷲尾さんのリクエストをお送りしたいんですが、鷲尾さんのリクエストは
ゆずの栄光の架け橋。
おお、
これもう平成のというか、もう僕のあの辛い時に聞くやつなんですよこれ。
え、なんでですか。
いや、なんか元気出ません。なんかシンプルにこう誰にも認められなくても、うん、誰かに褒めてもらわなくても、うん、とにかくこう愚直に一個のことをやり続けるとか、こう 頑張って何かを成し遂げるっていう気持ちにさせてくれる曲なんで、
うん、
昔から好きなんですよね。
いや老若男女もう、はい、どの世代にもヒットする歌詞ではありますよね、
はい、
特にオリンピックのテーマソングになってましたので。そうそうそう、
アテネオリンピックでしたっけね、
はい、
うん、あの時からずっと好きですね。
お、
はい、
じゃあちょっとね今こう何かにつまずきかけていたり、
そうですよ、
心折れかけてる方に改めてエールとしてお送りしたいという。
明日からね月曜日、
はい、
はい、気合い入れ直して、
はい、
楽しめるようにということで、ゆずさんで栄光の架け橋。
はい、ということでお聴きいただきました、はい、元気出ましたか？
出ましたね、やっぱり出ますね毎回。なんか何なんでしょうね、歌詞もそうだと思うんですけど、うん、こうサビのところでこうグワーって上がっていく感じがこう自分のエネルギーをこう増やしてる感じというか、
うん、
が毎回思うんですよね。どうですか、マスさんは？
私、ゆずさんはですね、はい、先輩の旦那様って、北川さんが高島彩さんの旦那様っていう見方になっちゃってから、
ね、はいはいはい、
曲ももちろん大好きですし聞くんですけど、はい、なんか、うん、こう身内感っていうか
あ、そうかそうか、そう、距離感がちょっと、はい、
そうなんですよ、 もうだからなんか、はい、その純粋に曲素敵っていうよりかは、
はい、
あ先輩の旦那様いい曲作られるな歌われるなっていう方が先行しちゃうんですよ。
あ、うん、でもそれまではねそんなことなく聞いてたのが、うんやっぱ変わっちゃうんですね、
う
ん、
そうでも夏色とかはもう、はいはい、あの本当タンバリン振って盛り上がってますけどね
平成最後の夏で ね歌いましたよ僕がカラオケ行った時。
いやもう今年は安室奈美恵さんの曲 も、はい、もうめちゃくちゃ歌いました私。
あやっぱりラスト、
うん、
そう本当に節目ですねそう考えるといろんなものが終わっていくというか、
うん
安室さんはどういう曲が
いやもう全部好きなんですけれども、はい、特には自分が高校生の時に聴いていた、うんうんうんまあ、小室さんのプロデュースしてた曲とか、はい、それ以前のスーパーモンキーズ時代の曲とかも結構好きで。
へえ、うん、ライブ行きたいとかはなかったですか。
あの学生時代は行ってたんですけれどもさすがに就職してからはなかなかお休み取れないとか。でまあね、特にラストライブなんかはチケット全く取れませんでしたからそうそうそうそうもうテレビで応援するっていう感じでしたけどね。
すごいですねまた一人歌姫というかね、うん、大物が新しい時代が始まるぞって感じがまたしますけどね、うん、そうですね
今度の、ね、時代には一体どういう歌姫が登場するのかでもそうそうそう、ね、我々この持ち肌ミュージックやっていてゲストに来てくださった方たちが、はいまあ、さらなる飛躍を
楽しみですねそう考えるとい
いですねその伸びしろがある方たちばっかりが、
は
い、
そうですよ
なんか私なんてもう伸びしろないもんなとか思ってますよ決してこれはでもネガティブな発言ではなく、はい、現実としてやっぱりできる仕事がどんどん減っていくような気がしていて、
は
い、
そうですね、うん、まあでも全く別ジャンルのことやってみるとか
そうですね
そういったら僕だってなんでラジオやってんだって話
あそうか全然違うかそうそうそう
全然別ジャンルですよ。
あそういう意味ではまあのそう
なんか農業やってみるとか面白いかもしれない
確かにいきなり結構芸能界の方で土いじりやられてる方多いしそれでハマってる方も多いですからね。
へえ、うん、そうなんですね、うん、なんか鉄腕ダッシュのイメージ
が趣味がないので基本的にお
っしゃってましたねでも旅行趣味じゃないですか、うん、
そうですねあえて言うなら
あえて言うなら
まあ確かに、はい、その今の年代のうちにしか行けない場所もあるし、うんうんうん、今行くから感じられることもあると思うのであ
そう今一番行きたいとことかあるんですか。
今一番行きたいところはニューヨークです。
お
ニューヨーク行ったことがなくてですね、はいまあ、趣味ないの中でも趣味旅行みたいな雰囲気の中でニューヨーク行ったことないってちょっとあれみたいな
じゃあ
基礎が踏めてないぞみたいな感じがあるから
確かに
ちょっとこの冬ね一人旅しようと、はい、
あ一人でしかも
はい
ニューヨーク現地でなんか友人がいたりとか
あのはい友人もいますし、はい、あの綾部さんがピース
を
いらっしゃるのでちょっとお尋ねしてみようかななんて
元気ですかっていう、はい、それちょっとまた報告いただけたら、はい、
でもね結構ねニューヨーク一人旅ドキドキしてるんですよ。
いやあの日にち決めてるんですか。
もう日にちは決めているんですが、はいはいはい、なんかあのハワイとか台湾とかよく行くんですけど、はいはい、ちょっと新日で暖かい国はちょっと安心なんですけど冬のニューヨークでしかも行ったことがなくてで何気に私まだちょっと怖いっていうイメージがあるもんですから、
はい、まあまあ確かにな優しい国って感じ優しい場所ではなさそう。
ドキドキしてるんですよね。
でもいい刺激をねそこで新たにもらってきて、
うん、そうなんかまあインプットするっていうよりかは、うん、まあでも経験値としてっていう感じですかね。
いや素晴らしいと思います、うん、いいなニューヨーク。
さあそんなですね私の冬はですね、
はい、
まあ高校生の時にこの歌を聞いてですねキュンキュンしていたという、
はい
曲、はい、グレイさんのウィンターアゲインですね。
あ素晴らしい。
もうねこれはサビ聞くとね、はい、別にあの頃なんか恋愛してたっていうわけでもないのになぜか胸がギューッと締め付けられるような不思議な感覚に陥るんですよね。
素晴らしいですね、
はい、これ世代の方はドストライクなんじゃないでしょうか。
間違いないですね、
はいはい、ということでお聞きいただきましょう。グレイさんでウィンターアゲイン。 さあということでお聞きいただきました、はい、いやー恋したくなりませんか、
ね、なりますもうずっとしたいですねそういうの。
うーん、
切なさも含めたね、
うん、
やつがいいですよ ね、
ね、
なんだろうな、いい恋愛がしたい
人肌ね、はい、恋しくなる季節ですから、まあ、でも和尚さん持ち肌がありますから。
そうなんですよね、物理的に温まっちゃって
さあということで、はい、そろそろお別れの時間ですが、和尚さん、はい、来週から、
はい、あ、そうなんですよ、実はあの、まあ、持ち肌のお膝元というか、あの地元のね兵庫県加古川市でも、あのこちらコミュニティ FM で、新たに放送されることになったんで、またそれをね来週からあのいろんな地域がちょっと増えるというか、
はい、
聞く人が増えるというか、まあ、僕としてはやっぱ地元の人に聞いてもらうの嬉しいんで、
はい、
あのこれからもね頑張ってやっていきたいなと
思う感じです、はい、より多くの方にですね、
はい、
その温かくなるような、
そうです、
はい、音楽の楽しいお話ですとか、はい、アーティストさんのお話をお届けできたらなと、
はい、
はいはい、
そうですね、楽しみですね、
はい
はい、
さあということで高橋真麻の持ち肌ミュージック、そろそろお別れの時間となりました。この時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。